出エジプト記の24章9節から18節までです。出エジプト記24章9節から18節。それからモーセとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は登っていった。そうして彼らはイスラエルの神を仰ぎ見た。宮足の下にはサファイアがを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであった。神はイスラエル人の指導者たちに手を下されなかったので、彼らは神を見、しかも飲み食いした。主はモーセに仰せられた。山へ行き、私のところに登り、そこにおれ。彼らを教えるために、私が書き記した教えと命令の石の板をあなたに授けよう。そこでモーセとその従者ヨシアは立ち上がり、モーセは神の山に登った。彼は長老たちに言った。私たちがあなた方のところに帰ってくるまでここにいなさい。ここにアロンとフルとがあなた方と一緒にいます。訴え事のある者は誰でも彼らに告げるようにしなさい。モーセが山に登ると雲が山を覆った。主の栄光はシナイ山の上にとどまり、雲は6日間山を覆っていた。7日目には主は雲の中からモーセを呼ばれた。主の栄光はイスラエル人の目には山の頂で燃え上がる火のように見えた。モーセは雲の中に入って行き、山に登った。そしてモーセは40日40夜山にいた。アーメン。この24章では、いよいよイスラエルの民が、契約の血が振りかけられて、そして、この神様の御教えをことごとく守り行いますと、口頭で契約し、また十二の石が据えられ、そしてその契約の血の半分は祭壇に、半分は民に振りかけられてきました。はじめ、この時イスラエルの長老70人とアロンとまたその息子2人は主の御前に出ることができませんでした。モーセがその神と人との仲介者となって、この取り次ぎをしたんですけども、しかし、今日の箇所を見ますと、モーセもアロンもナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人も登っていて、主の御前に出ることができております。それは契約の血潮が振りかけられたからであり、またその血潮によって清められたからです。契約の血潮が振りかけられた時、この血潮はイエスの血を意味しております。血潮によって人は清められます。私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるとヘブル書に書いてあります。また、私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、そして体が清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかとヘブルの10章22節に書いてあります。私たちは血の注ぎを受けて清い水で洗われたわけですから、大胆にこの恵みの御座に近づくことができるようになったわけです。同じように旧約のこのモーセとまたアロン、それから 70人の長老も血の注ぎを受けたので、こうして初めて主の御前に登っていくことができ、しかもこの、ね、主ご自身を見たと、仰ぎ見たと書いてあります。神を仰ぎ見た、そのありさま、御足の下にはサファイアを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであった。すごい光景ですね。このサファイアを敷いたようなものがあり、透き通った青空のようである。これエゼキエル書の方にもありますし、また黙示録の方にもあります。この主の栄光の臨在のありさまは、あたかもサファイアのような、また透き通って青空のような、そのようなありさまがありますけれども、このように素晴らしい、このように何かとてもとてつもない光景、主の臨在に触れても、それでもなおこの70人は無事でした。神はイスラエル人の指導者たちに手を下されなかったので、彼らは神を見、しかも飲み食いをしたと書いてあります。飲み食いをした、不思議ですね。このような素晴らしい主の臨在のもとで飲み食いをすると、とてもそれどころじゃない気がするんですけども、しかし血潮の注ぎかけを受けた後、この贖いの血を、この血潮は半分に分割されておりました。一方は神の災難に、一方は民に、まあ、昨日は割りのようだと言いましたけれども、そのようにして血潮の注ぎを受けた後にはこのご馳走が待っているんです。放蕩息子の例えでも、放蕩息子が帰ってきた時、ね、その父は肥えた子牛を引いてきてほふりなさいと、ね、同じ牛が使われておりますね。そして食べて祝おうではないかと、贖いがなされた後に来るのはご馳走です、宴会です。主の御前で、主のこの素晴らしい臨在の前で宴会が催されたわけですね。第一コリントの10章の16節から18節をお読みします。第一コリントの10章16節から18節、私たちが祝福する祝福の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちの裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは多数であっても一つの体です。それは皆の者が共に一つのパンを食べるからです。肉によるイスラエルのことを考えてみなさい。供え物を食べる者は祭壇に預かるではありませんか。アメン。私たちが、今度の主日は聖餐式に預かりますけれども、そこにおいては一つのパンが、裂かれて、分散されます。また一つの杯から、分割されて、私たちはそのイエスの血潮であるブドウ酒をいただきます。この一つのパンを共に預かる、キリストの体は一つですけども、その一つの体は裂かれて、そして私たちに分割されました。同じようにこの出エジプトの民も、一頭の牛が分割されて裂かれて、そしてその血潮も分割されて各々に注がれました。そしてその結果、このイスラエル人の指導者たちも主の御前に大胆に出ることができて、そして飲み食いの宴会もに預かることができるようになりました。私たちも主の流された血潮のゆえに、大胆に恵みの御座に近づいて、そしてこの主が与えてくださった宴会、ご馳走に預かることができるんです。そしてそのご馳走とは、誠の食物、誠の飲み物であるイエス・キリストです。 その後ですね、出エジプト記の24章12節から、主はさらにモーセに仰せられます。山へ行き、私のところに登り、そこにおれ。彼らを教えるために私が書き記した教えと命令の石の板をあなたに授けようと。あの10階の石板ですね、2枚の石板、それを、授けるために、また、この25章以降続く箇所はですね、その幕屋について、そのまた主の定めたその建築物の損数、細かいその説明について記されているんですけども、再びモーセが主あの山のところに登って、そしてそこにいなさいと、で実家の石板を授けるために、そういうふうにしなさいと言われるんですけども、でそこでモーセはですね、まず長老たちに指示を出します。でその時ここに、モーセと、従者、モーセの従者ヨシア、ちなみにこの従者っていうのはヘブライ語で、シャーラス、ミニスターと英語では訳されております。ミニスター、ミニストリーを行う人ですね、あるいはアテンドとも訳せます。キャビンアテンドとか、要するに付き添い人、あるいは使えるものですね。でヨシアがおり、また、アロンとフルの名前も出てきますね。かつてヨシアとアロンとフル、あのミディアン人と戦った際に出てきましたね。モーセが山の上で、主からその教えをの板をいただくにあたって、モーセが留守にしている。でその期間、この、アロンとフル、彼らにその裁きを、裁きのことを持ってきなさいということを指示します。でヨシアはですね、この40日40夜ずっと、モーセが降りてくるのを待って、その山のところにおります。でここでですね、主は、何月何日までに石の板を授けるということ、その期限を言っていないんですね。その石の板はいつ来るか分かりません。明日来るかもしれない、1週間後かもしれないと民は思っていたかもしれないんですが、しかしそれは40日40夜でした。また、モーセが山に登った時、確かに雲が山を覆ったんですけど、しかし、雲は6日間山を覆っていて、7日目にやっと主は雲の中からモーセに呼ばれたんです。モーセにとってもいつ来るかわからなかったんです。それでもモーセは食事も取らずに、ずっと主が語られるのを待っていたわけです。主が語られるのを待つということが必要なんです。私たちは導きを求めるときですね、すぐに、明日にでも導きをくださいとか、1週間以内にくださいとか、そういったことを求めがちですけども、でも主がいつ御声を与えられるか、いつ指示を出されるか、それはわからないんです。モーセに関しては40日40夜でした。また主が御声を語られるようになったのは7日目にやっとでした。17節の方を見ますと、主の栄光はイスラエル人の目には山の頂で燃え上がる火のように見えた。イスラエルの民から見れば、あの神の山ホレブの頂の方で燃え上がる火のようにして見えていたわけですね。でイスラエルの民はそのようにして主の栄光をずっと見ていたわけです。もっともですね、その主の栄光、主の臨在を40日40夜も見続けていると、飽きてしまうんでしょうかね。モーセがなかなかあの山から降りてこない、どうしてるかわからないと騒ぎ出して、その主の栄光の臨在、燃え上がる火があるのを見ておきながら、 それに背くということもしてしまうわけです。それについては32章以降にあるんですけども、とにかくこの時点ではモーセは山に登っていきました。そしてアロンとフルに、難しい事件は任せなさいという指示を与え、そして従者ヨシアはずっと40夜、モーセが降りてくるのをずっと待ち続けたんですね。そして民を待ち続けました。栄光の雲はこのシナイ山にとどまっておりました。この雲は主の臨在を表しております。主の臨在があるところにこのような雲が湧き起こります。ソロモン神殿が建築された時、それが完成した時、主の栄光がその神殿に満ち溢れて、そしてその祭司たちはその雲の上に仕えることができなかったほどにその臨在は濃厚になりました。ソロモン神殿の栄光に現れた栄光はとても素晴らしく、またその神殿はとても豪華絢爛だったんですけども、しかしソロモンの代でソロモン自身も堕落し、民も堕落してしまいました。人は思います。主の栄光の臨在を見たい、主の素晴らしい奇跡を見たい、このね、あのサファイアを敷いたような透き通った大空のような主の栄光を見たいと人は思うんですが、いざ見てもですね、すぐに堕落してしまう危険性もあります。また主の導きをなかなか待てず、待ちきれず、あのモーセという男がどうなったかわからないから指導者を立ててくれとも言い出します。でもヨシアは待ち続けました。ここにこれらのこの民の一人一人、ヨシアとか民とか彼ら一人一人を見るに、私たちはここから学ばなくてはなりません。待ち望むということ、モーセは私が戻ってくるまでここにいなさいと言われたからには、モーセが戻ってくるまで待たなきゃいけないんです。それは明日かもしれない、1週間後かもしれない、40日後かもしれない、それでも待ち続けなくてはならないんです。サウル王はサムエルが7日間待ちなさいと言われたけれども、でも待ちきれずに勝手なことをしてしまいました。勝手な礼拝、サウル王も死生熟との民と一緒ですね、待ちきれずに先走ってしまった。エリアはこの同じ神の山ホレブにおいて40日40夜主を待ち続けました。そしてその結果彼は主と出会いました。エリアの場合はその山に登って火の中、地震の中、風の中、その中を見ても主はおられず、主はかすかな御声で語りかけました。主は大きな栄光、大きな地震とか火とか、そうした大いなる光景の中には現れず、ささやかな御声の中に現れるのを聞いて顔を覆いました。私たちが主の御声を聞くとき、それはささやかな声かもしれません。耳を澄まさなければいけないかもしれません。ずっと待ち続けなくては聞けないかもしれません。ただ主はどのように現れるか、それは分かりません。私たちがなすべきは待ち望むということです。イエス様も40日40夜あるので試練を受けられましたね。40日40夜断食をした末に来たのはサタンだった。そしてサタンが手を尽くして誘惑をしましたけれども、しかしイエス様は御言葉によって撃退し、そしてサタンに勝利して、その結果御使いが使えるようになり、そこからイエス様の力あるミニストリーが始まりました。私たちもイエス様に習ってですね、この40日40夜という期間の誘惑、もっともその誘惑試み、 それはどのくらい続くか分かりません。しかし最後まで耐え忍ぶものは幸いです。この間黙示録でも学びましたね。終わりまで耐え忍ぶものは幸いです。待ち望むということ、その期間はいろいろ思い煩うことがあるかもしれません。でもその40日の誘惑に負けるパターンというのは、自分から何か身勝手なことをしでかすことです。その期間はしでかさないことが皆さんに与えられている分です。身勝手にあれこれ考えた出エジプトの民もサウルも良くない結果になってしまいました。皆さんはどうか身勝手にあれやこれやとすることをせず、ただ主が御声を語ってくださることを待ち望み、そして忍耐して待って、そして主が語られたらその通りに実行して、そしてすぐに祝福を得る皆さんでありますように。エリアも御声を聞くに至りました。ヨシアも待ち望んだ結果、彼は約束の地に入りました。どうかヨシアのように、またエリアのように、イエス様のように御声を待ち望んで勝利して、そして栄冠を勝ち取る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。私たちにはキリストの流された血潮があるゆえに、大胆に恵みの御座に近づくことができるこの恵みを感謝いたします。私たちが主を求めるとき、主が必ず私はあなたに導きを示そうというとき、その導きを待ち望むこと、どうかそれを私たちに教えてください。どのくらい待てばよいのか、それは分かりません。しかし分からないからこそ忍耐が試されております。出エジプトのためには40日40夜待ってもモーセが現れなかったのを見るとき、身勝手に神々を作り、新しい指導者を立てて、そしてアロンとフルも忠実な指導をすることができませんでした。サウル王も身勝手に7日間を待つことができずに、身勝手な礼拝を、身勝手な捧げ物を捧げてしまいました。待ち望みの期間、私たちがなすべきはなさないということです。自分からなさないということ、待ち望むということ。どうか私たちは身勝手なあれこれを焦ってすることがありませんように。身勝手なあれこれをするとき、恥があり、失敗があり、失望があり、しかし待ち望む者には栄光が待っており、約束の土地を受け継ぐことが待っております。どうか身勝手にあれこれして失敗する私たちではなく、待ち望んで栄冠を勝ち取る私たちでありますように。今日この聖しを与えてくださったことを感謝いたします。どうかこの新しい一日、生徒たちを祝福して、主に従い、主を待ち望み、そして栄光を勝ち取るということをできるこれからでありますように。今日の御言葉に感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りをいたします。アメン。